10月31日にニューヨークで行われたドジャースとヤンキースの戦いを見ていた人は大勢いたと思います。ドジャースがヤンキースを下してワールドチャンピオンになって、まあどこのチームを応援しているかっていうまあヤンキースを応援している人たちには申し訳ないけれども、ドジャースを応援している人たちは本当に喜んだんじゃないかなと思いますし、多くの人が大谷翔平さんに注目をしていたと思うので、そういう意味では注目をし、その気持ち、注目をしたその気持ちにすごくこう満足感を持ったのではないかなというふうな思いがあります。翌日本拠地ロサンゼルスでパレードが行われました。なんと翌日ですよ、翌日にもかかわらず25万人の人が集まったんですね。パレードの沿道にだいたい1500メートルぐらいの距離のところに大勢の人が集まり、またドジャースのスタジアムに大勢の人が満員になって集まっていたということですけれども、合わせて25万人、すごいと思いません？なんでそんなことできるんだろうかって。決定した日の翌日にそのことやるんですよ。とってもびっくりして、これがアメリカなのかなっていう気がいたしました。インタビュアーの、集まった人にインタビュアーがインタビューしていたのを聞いていましたけれども、決まったその日に翌日の休みを取ったっていうファンの方が大勢いたということですね。そしてそれをロサンゼルスの人たちは許してるんですよね。なんということかと思いました。日本では聞いたことがないですよね。ありえないことだなと思います。なぜなら前もって予定を組んでおかないと前に進まないのがどこか日本人のような気がします。予定にないことをパッとそこにこう描いて形作ってやっていくということはちょっと稀な感じがいたします。なのでその違いがもろに現れている光景だったかなと思っています。大谷選手、それから山本選手が活躍して、ワールドチャンピオンになったということですけれども、あの特別な人たちが日本でも活躍をしましたけれども、 MLB でも活躍して特別な存在になっているという、そういう様子が伺えた時間だったかなと思います。彼らはそれなりに愛されているんだろうなとちょっと思いました。そしてその愛に応えるようにまた努力をして、全てをかけて活躍してきていると、活躍することに対していつもうまくいくとは限らないことでしょうけれども、今年はその功を奏して、結果を生み出すことができたということなんだろうなと思います。いつも思いが描いた通りにはならないだろうと思いますけれども、しかし何かこう希望を持って向かっていく様子は、周りの人たちにも注目している人たちにも好感を与えるようなものだなというふうに思います。教会に集う私たちは人々にというより神様に 愛されていることを知っている人たちです。神が愛するほどに一人一人を、一人一人は神に知られ、そして神と共に歩んできている、そのようなことだと思います。その愛を知るときに、私たちもその愛に応えよう、そう思っているわけです。その答え方は一人一人違うかもしれませんけれども、教会の事柄について心を開いて共に仕えようとして生きていると、取り組んできていると思います。とっても大事なことですし、そして私たちの今がある。今朝はコリントの手紙の結びの言葉を学ぼうとしていますけれども、結びの言葉の一言ですよね。愛と平和の神が共にいますっていう、そのことを心に持って帰りたいと思っています。コリントの信徒への手紙といえば、第一の手紙の13章に書かれていることが有名です。クリスチャンだけではなく、多くの人がこの13章の言葉を耳にしています。どういうことかというと、一般の結婚式場で行われるキリスト教式の結婚式で、まあ僕が聞いた中では8割方この言葉を読んでいるんですね。13章の御言葉を読んで、そこにで結婚式をする2人のために、集っている人たちのために読んでいる。第一の手紙の13章の特に4節以下の御言葉、特にここを中心に読まれていると思います。愛は忍耐強い、愛は情け深い、妬まない、愛は自慢せず高ぶらない、礼を失せず自分の利益を求めず苛立たず恨みを抱かない、不義を喜ばず真実を喜ぶ、すべてを忍び、すべてを信じ、すべてを望み、すべてに耐える。大方の結婚式場はこのところは欠かさず書いて、みんなで読んでいると思います。大変教えられる御言葉です。結婚式を挙げる人たち、あるいはその式に集った人たちのみならず、この御言葉を読む者たちに愛するということを求めていると思います。あなた方は愛されているというより、あなた方は愛しなさいっていうことを求めている言葉だと思います。この愛をもって愛しなさい。私たちはこの言葉をパウロが示すにあたって、 聖霊に導かれて、彼が主イエス・キリストを通して体得したことを綴っているんじゃないかと理解しています。そしてさまざまな難問を抱えるコリントの教会へ具体的な教えの一つとして示している。今日のキリスト教会においても信仰を胸にする一人一人にその歩みの土台となる言葉として理解されている。この言葉と今日読んでいただいた言葉、終わりに兄弟たち喜びなさい、完全なものになりなさい、励まし合いなさい、思いを一つにしなさい、平和を保ちなさい、つながっているように思います。ただつながっているのではなく、とても大きなことをパウロとコリントの教会が乗り越えてきたからつながって読めるんだということを覚えておきたいと思います。前に申したかもしれませんけれども、パウロはコリントに宛てた手紙を4通書いているのではないかと。一つは失われた手紙と言われているもの、第一コリントの5章の9節に、私は以前の手紙でって一言、ワンフレーズあるんですけれども、第一の手紙の前に書いた手紙があったということをこう示している言葉だと思われています。確認されていないんですけれども、どんな手紙だったかはね、確認されてはいないんですが、その手紙の存在があったんだろうと思われています。そして第一の手紙が、いろんな問題を抱えているコリント教会に牧会的な手紙として示されていくわけです。第一の手紙は書かれたのは、だいたい55年頃、エフェソに滞在していた頃だというふうに言われています。第二の手紙は翌年56年頃、マケドニアに滞在していた頃だと言われています。第二の手紙は二つに意味が分かれていると思われています。一つは感謝の手紙、もう一つは涙の書簡とも言われる手厳しい手紙。手厳しい手紙というのが先に書かれたんだろうと思われています。それが第二の手紙の10章から13章の10節ぐらいまでです。そしてその他が感謝の手紙というふうに考えられます。2章の1節から11節の中で、この涙の書簡について言及しているところがあると考えられます。こんなふうに手紙のやり取りっていいますか、手紙を出しているということもあるんですが、それだけではない。パウロは訪問することを 相談したり、あるいはその前にテトスやその従者たちを派遣したりしているわけです。いろんなことのやり取りをして、誰が何をどうしたか、おそらく具体的に物事をつかんで、そしてコリントに第三の伝道旅行の中で乗り込もうとしていたということだと思います。乗り込んでいったときに厳しい態度を取るのか、感謝の念を持ってそこで接していくのか、考え方がだいぶ違っているんですね。コリントの教会はパウロが行く前に悔い改めて思いを入れ替えて、そして迎え入れたように思われています。パウロが言ったからそのことに従ったということではなかったと思います。いろいろ考えさせられ、そしてやっぱり私たちは私たちの罪のために十字架にかかって死んでくださった方のことを受けて集う者に、教会に集う者となったということを改めて覚えさせられた。神の愛に改めて気づかされて、そしてもう一度パウロと共に立ち上がろうと考えた。だからですよね。難題を乗り越えるためには大きなエネルギーが必要です。心も体も整えて、しっかりしたエネルギーが必要なのではないかと思います。片方だけで乗り越えるのではない、一緒に乗り越える、これが大事なことですね。多くの時間を要して乗り越えていったその先にあるのは、共に喜ぶということだと思います。共に喜べる、教会に与えられた神様の恵みだと思います。やっぱりここにあったのは主イエス・キリストが示された愛、それが土台となっていたということだと思います。愛は忍耐強い、情け深い、多くの人を抱擁するように受け入れて、そして共に歩むようにする。妬まない、自慢せず、高ぶらない、礼を失せず、自分の利益を求めず、苛立たず、恨みを抱かない、ついつい隣の庭は広く見えますって人の目ではそういうふうに感じてどこか思う。しかし人間的にならないで、本当にあなたは神様の憐れみをいただいているんですよ、神の前に正しいものとして生きなさいと勧めている、完全な森になりなさいって言われているわけですから。でも自分だけの力ではすみませんの、そんなことできませんって言いたくもなります。でもみんなが一緒ですから、許してもらう、 また人を許していく、そうした仲間が一緒ですから、そのように完全なものになりなさいって言われたら、ああこの仲間が一緒ならできそうだってなるものですよね。パウロさんがこういうふうに教えてくれてるわけだから、できそうな気がする。不義を喜ばず真実を喜ぶ。真実っていうのはいいようでしかしきついことですよね。本当のことを認めるわけですから。でもそこが大事じゃないですか。本当のことを認めてお互いに受け入れ合ってんですから、真実を喜ぶ。ここエネルギーいりますよね、人として。そういうことをコリントの教会は乗り越えてきたんだなと思います。乗り越えさせてもらってよかったって。すべてを忍び、だから何かあってもね、一緒に忍ぶ、忍耐していくことができますねって。すべてを信じ、神様が共におられるわけですから大丈夫でしょう。これから先のことですからね。すべてを望み、すべてに耐える。パウロはすごいこと言ってますよね。でも私たちにふさわしい大事な言葉です。教会に大きな変化が生まれて、パウロが涙から感謝へと思いが変えられていった。厳しい追及から優しい、まあ受容というか、和らぎというか、平和がまあ溢れていくというのか。パウロも一緒に変化していって、パウロの勧めに教会はアーメンと答えたんだろうと思います。愛と平和の神があなた方と共にいます。もうすでに共にいてくださる神を一人一人が体感しているということですね。私たちも同じだと思いますね。本当に胸に手を置きながら、愛と平和の神を覚えて、教会のコリントの教会の人たち、パウロと一緒にアーメンと言い答えていくものとなっていきたいと思います。お祈りいたします。神様、御言葉をありがとうございます。大きな難題をパウロはコリントの教会の人たちと一緒に乗り越えていきました。そのもといとして神の愛があったことを教えられています。私たちに同じ愛が注がれていることを深く感謝いたします。どうぞ 御旨にかなったことを私たちが行って、またこの新しい1週間歩み続けていくけるように強めていてください。一人一人の祈りと願いに合わせて、イエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。